熱血
人体塾
超エイヤ。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エイヤ。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超エイヤン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エイ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、5月も半ばを過ぎまして、少しずつ夏らしくなってまいりました。塾長の田んぼもそろそろ田植えシーズンですか？
そうやね、もう5月やからね、5月の中頃、今これから最中や
ね。ねえ、カエルの鳴き声が
6月初めぐらいまで、この機械やからね、上のがものすごい早いね。でかいでかいトラクターでやるから、もう整地するのも早いし、でドロドロやからね、一回きちっとね、田植えの状態にしてしばらく置いといて、そうなると泥が固まらへんから、田植え植えてもね、浮いてきよう。
なるほどね。
だからまあ 4,5 日置いといて、それから田植え機を入れて田植えするんです。
もう機械化されて一気に。
そう、もう一気やね。
かなりなんていうのかな、経費というか、もう時間も削減できて。
そうやね、だから、あの機械結構揃えると1000万単位になるんでね。2畳上から6畳上、8畳ぐらいも入れるやつあるから、そんなもう1時間ぐらい動かしたらあっという間に終わってしまう。
へえ。あれね、植わった後って綺麗ですよね、キラキラしてて。
そうだね。
そんな中、地元伏見で、恒例の田んぼラグビーが6月18日に開催決定しております。
はい、
田植えする前の田んぼでラグビーをするという大会というか、まあね、遊びですけれども、明日まで参加チームは募集されているということなんですよね。でこの大会というか、このイベントはまた塾長のご長男さんが、
友達よって毎年やってるで、宮本さんへのが主力になって、うちの子供は長男も参加して、
出てらっしゃる、
ね、やってるみたいですわ。僕は1回しか行ってへんけどね、ドロドロなんのもかなしね
いや得意じゃないですか、そこは。
いやもう今まで先導ドロドロになったから、もうこれ以上ドロドロになりたない。
でも子供もね、参加できるし、
子供はドロドロなんて喜んでるみたいな。なかなかそんな機会ないしね。
そうそう、年齢性別問わず参加できるということで、もう伏見のね、
そうやね、
この時期の風物詩となりつつありますけれども。
そう、いろんな方来てもらうし、楽しいみたいですよ。
そうですよね。さあ、そしてご長男さんは本当に地元で活躍されておりまして、なんか e スポーツのお店も作られたと。
老人ホーム今責任者でやってるんだけども、老人ホームの中でね、e スポーツの機械を置いたら、その職員さんがみんなそれ楽しみに勤める人が増えるから、って言うてたのを、外でもやろうかっていう話になって、
はい、
やりだしたんです、
ね。なるほど。桃山五稜前駅の本当に駅前のビルの伏見ビルというところで、
3階でなんか、
E32 というちょっとこう隠れがチックな、お店が
やってるみたいです。
機械といってはなんですけども、30台ありまして、朝から晩まで朝10時から夜の23時まで1時間350円からプレイできるということで、すごいですよ。今本当にこの e スポーツってじわじわじゃないですけれども、もう世界規模で人気が。
最近はそういうなんかパソコン扱うたりとか、そういうゲーム機扱うのを慣れてるからね。だからなんか楽しいのかね。海外あたりは結構ね、賞金がたくさん、
賞金がすごいんですよね。そうあれこそ好きを極めたらってやつですよ、本当に。
みんな、頑張るわね。
ラジオでもね、 KBS のラジオでも取材が入ったということで、栄心さんですだっけ、ご長男さん。
長男
そう、手広いですよね。老人ホームさんやられて、 e スポーツやって、で田んぼラグビーやって、
若いうちは世代やって、いろんなことやったらええのちゃうわね。
でもすごい地域貢献ですよね。
皆さん喜んでくれはるから、いいんじゃないですか。
ぜひ e スポーツ気になる方、やってみたいなという方は、この E32、桃山五稜前駅前ということですので、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長に伺ってまいります。さて5月もあと10日ほどとなりました。4月に入社した新入社員の皆さんも、まあ、ゴールデンウィークもありましたが、まあ、およそ1ヶ月ぐらいちょうど会社員生活をしたかなという感じになりますけれども、そうですね、もうこれ学校は学校じゃない、会社始まってすぐゴールデンウィークって結構あれですよね。慣れた頃にお休みがあって立て直すのがなかなか難しいかもしれませんが、はい、さて塾長の新入社員時代の話まず伺いたいなと思うんですけれども、
初めはここ卒業して家の仕事をしてて、
はい、
あと屋根屋さんとかね、まあ大学代わりに松下電器行ったんですよ、
はい、大学代わり
に、ね、代わりにね、ね、あの商売する人間っていうのは学歴は必要ないと、うんうんうん、本人の知恵と努力やと、でいかにその知恵を出していかに努力してどの方向に進むかっていうのはやっぱり経営者だ、うん、だからまあ経営者といえば松下幸之助やからね、ほんで松下電器行っただけで、うん、まあある意味では勉強になったなというふうに思います、うん、
新入社員時代の一番覚えてることってどういうことですかね。
まあまあ結構なんか態度大きかったからな僕の場合は
ちょっと目に浮かぶ感じがしますけれども、態度大きいから
言うことは理解しない聞かへんし、やりだしたら徹底的にやるし、
はいはいはいはい、
そういう性格やと思うけど、まあ、人をいじめたりとか悪いことしたらしいんだけどね、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか怖かったかな
新入社員時代から一目置かれてたってことですかね。
さ、それはでは知らない、うん、それ結構まあね言うこと聞かないし、
うん、まあ、でもこう仕事慣れるまでってなかなか大変だと思いますけれども、
だけどね、その例えば農家やってた人がね急に松田電機っていう、うん、全然職種の違うところに行くでしょ、
はい、
で何の勉強もしんとただ行って、僕いたのはあの小畑にコンデンサー事業やったから、そのコンデンサーっていうものを作ってたわけですよね、うん、でそこへそのこういうコンデンサーをね、コンデンサーって紙でアルミ膜をキュッと巻いて、うん、それをあの液につけてアルミのケースに入れて絞るんですよ、
はい、
でね、まあ、そういうその部品なんやけども作ってたけども、なんか全然違うことや、だけどね、うん、そこへ入ったらそこで一番トップになりたいといつも思ってる、うん、はい、だから例えば簡単なことやけどもう最高で自分がそこを仕事することによってもうこれ以上ないというものを見つけ出していくという性格なの、うんうん、だから配属も変わってね、配属変わってもやっぱりそこで自分はこれやる人は絶対負けへんというぐらい努力するというタイプやから、うん、だから世の中で思うようにいかへん、はい、自分が思うとこへ行くとは限らない、
配属がね、
でいかにそこへ行った時に一生懸命努力して担当してる仕事が誰が来ても負けないように仕事をあのきちっと時間を最大限に使って、うん、早くたくさん避けするという、ね、うんうんうん、ことをやっぱりやるべきやね、うんうん、努力して努力して結構なんかそういうあの眼神っていうね、その巻いてきたあのコンデンサーを液につけるねんけどね、
はい、
それをつけるためにいかにこううまく安く早くできるかっていうのをみんなで考えて、うんうん、で結局ね提案制度あったからね、松下の前は特攻9かなんかでなんか代表でね、当時門真の本社行ってね、社長からね10万円もらいました、
表彰ね。
なんか人間ってやっぱり一生懸命やって何かをやるとね新しいものが生まれてて考えるでしょ人っていうのは、うんうん、でいかに早くスピードよく簡単にやるって、そのシステムを作っただけでやっぱり年間1000万ぐらい利益上がるんですよ、うんうんうん、で10万円ちょっと安いな思ったけどだけどまあね、うん、いただくようなええことや、
ね、はい、そうですね。
だからこれからやっぱりね、まあ、社員の人にも言うんだけどね、うん、皆さん大学行ってね、大学で勉強したことってあまり世の中出たら役に立たない、うん、 何でか言うとな、本を読んで見て泳げるかと。やっぱ海へ行って泳がないと泳げない、
うん、
で社会出たらその会社に入ったら自分がやりたい希望の職種もあるかもしれへんけども、うん、その会社によっては全然やりたくない職種に配属される可能性もある、
はい、
だけど与えられた仕事をいかに人にも負けずに、うん、もうこれ以上ないという前に進化するまで頑張ると、うん、それを人が認めてここまでできんのやったら次の職種へ移動させるとかね、うん、でそんな話してるうちにだんだん君は何やりたいんだよという噂もあるし、話してるとこんなやりたいとか、うん、あこの方とやってくれるやと思ってそこへ配属すると、
うん、
だからいかにね配属されたとこを自分で選ぶやらしに、配属されたところでいかに自分が一生懸命やるかっていうことの方が大事
な、置かれた場所で咲きなさいってやつ
ですね、やりなさい、一生懸命やるという、
うん、
それはねそういう人でないとね、なんか自分がこんなんやりたなかったのにやらされてるっていうことではダメ。
具体的に心がけたことってあります？本当にそのうまくやっていくために。
そうやね、やっぱり、うん、動作分析ってあるね、松下で言ったら、その反抗す時でもね、持ってきて反抗すって話、横に置いて順番に押していくとかね、
はいはいはい、
短時間では
いはい、はい、
たくさん、なるほど、だから仕事っていうのはね、忙しかったらたくさん仕事ができるかとは限らない、
うんうんうん、
いかに簡素化した動きでたくさんできるかっていうことが大事だ、
うんうん、
それはね知恵です。
うーん、
うん、だからそういうのも教えられたりとかね、まあ、分析、いろんな分析やれとかね、向こうは QC サークルっていうのがあって、キュアリティコントロール、品質管理をやりだすねんから、その品質を良くためにどういう方法でいかに早くいい品質のものを作っていくかっていう勉強とかね、そういうのは普通で やらないでしょ。
うーん、
だけどその松下電器っていうのはそういうこと結構うるそ言うたから、
はい、
まあ、そういう意味ではそういうのが体にやっぱ染みてるかなと。だから仕事新しい自分の家庭管理の仕事やるときでもいかに早く、
うん、
ね、時間早くね、簡単に要件仕事ができるかっていうのはどうする動きをしたらいいねやと、
うん、
だからマンションを管理する場合はね、いつも言うてんだけども、こうエレベーターのある場合はエレベーターを乗って、
はい、
で6階と6階まで上がって、うん、そこから非常階段を伝えながら共用部分を見て下まで降りていくと、
うんうんうん、
上がったり降りたり上がったり降りたりしたら、なんでか言ったら上がったり降りたりすると電気代が高く、
うん、
仕事っていうのは片道なしに往復で仕事していくというふうにしないと、うんう
ん、はい、
片道行ってまた帰って片道下がって、これはあかんと。だからそれをいかに時間をうまく使うかっていうねことを考えながらね、その仕事をやっていく、ほんならね結構楽に多くの仕事ができる
な。なるほどなるほど、
うん、絶えずね、うん、やっぱり人っていうのは知恵を使って、うん、無駄な動きをしない、うん、何か言ったら自分の生きている時間は限られた時間しかないから、うん、その時間をいかに最大限に活用して、ね、たくさん仕事ができるかっていうことをいつも考えて
る、うん、松下電器で学んで今も生きてるのっていうのは一番そういうところですか。
そうだね、まあ、そういうことが非常に良かった、うん、それとねやっぱりこうなんか辛いこと、いろんなことあるけど必ずいいことあるよとかね、まさにこの時はいろんなこう言葉を言うてるわけ、
はい、
だからそのうちいいことあるよと思って頑張るのもいいことやで、辛いことばっかりではない、
うーん、
だからずっと辛いのが普通なんや実証で、
ね、
昔からね、
まあ、修行ですもんね、人生ね、
宿泊ね、苦しみばっかりの連続
それでもなんか望みなくなりますけどね。
いやだ、苦しみだけど連続、そういうもんであるということを覚悟しなさい、というのは下りの言うてる、下りのエスカレーターを下から歩くようなもんやと、うん、みんなに言
う
てる、
そうね、
で歩き続ける
いい表現です
し、しんどいやろと、うん、その時はエスカレーターからちょっと横へ出 てそこで休憩しながら、
はいはいはい、
で回復したらまた乗って歩き続けると、うん、これが人生ってこんなもんやと、だから楽しくやろうと思ったらそれ以外に楽しみを見つけるためにスポーツとか、
うん、
歌とか、うん、踊りとかね、いろんなことが祭りやったりとかいるのが、それは苦しい中に楽しみを見つけながら生きていくねん、うん、そういうもんやだけど、ずっとはほとんど苦しい一生だよ、
うん、
それを覚悟した時点でそれはその下も悟ったから必ずねうまく人生を謳歌する。
なるほどね、まあ、ここ数年そのコロナ禍でね、会社の中でのコミュニケートもなかなか取りにくい時期もあったと思うんですよ、その先輩後輩、その入社しても すぐには配属されなかったりとか、まあ、自宅待機、自宅でのワークが続いてしまったりとかいろいろあったと思うんですけど、まあ、今年あたりからこう出社も増えてきて対人コミュニケーションも増えてくるじゃないですか、うん、まあ、そんな中でこの後こう新入社員の方たちに大事にしてもらいたいなと思うことありますか？
まあまあ自分の思うようにいかへんのは世の常やから、うん、まああったらあったとこ勝負でそんなそらコロナがこんなんやってくるって誰も思てへん。
いや本当そうで、だけど、ね、そうですね、
そう思ったら寂しいから、うん、あ、人が経験しんことを経験できたなと思ったら、うん、なんかいい方、ね、いい方にね、うん、理解をしていったらね幸せなんだ。
どんな新入社員がやっぱりこうおおと思います？社長業してて、
いや、いろんなことあってもやり抜きよるね。あ、意外としぶといなって、うん、
なるほど。
だからやろうという前向いて生きていこうという人間、僕らでもね辛い仕事を与えるときに、うん、これ以上やらしたらこいつ潰れよな思ったらやらない、うんうんうん、これやったらできるやろと、うん、でどうしようか見てると、ね、でもうどうしようもないときやったら手を差し伸べると、うん、それ見ながらやっぱり添えていいからしゃあない。
でもそれは本当にあれですよね、上司に恵まれたパターンですよね。
あのだから言うてれば僕は 上下関係っていうのはあるかもしれんけど、それは役職の関係であってね、はい、人間っていうのはみんな平等じゃないから、うん、その中心に自分がいて周りに人がいて、うん、みんなその人の意見を聞きながら生きていくと、うん、
ね、まあ、まずはそのね会社に入って人間関係でね悩む方もたくさんいらっしゃると思うので、
そんな悩む必要なんか全くない悩んでも何にも生まれるものない、まあ、こんなもんやと思っといて、
そうそうそうなんですよね、
もう最後だったらね、まあそのうちええことあるやろと思って頑張ったね、うん、だから努力を惜しむやつはあかん、頑張って頑張って努力してね、うんうん、できへんだら、まあ、俺の人生こんなもんやなとだけど思った瞬間ね、そっからまたスタートする。
なるほど。
それを何遍も繰り返す、うん、でね、スタートした事件で経験してね、もう一回スタートするよ。2回目のスタートは1回目のスタートよりももっといいスタートだ、うん、で3回目になるとね、これ以上無理やと思っても、いや無理かもしれんけどもう一回やろうとした時は最初の位置よりもはるかに伸びてる。だから位置を何遍も繰り返してる。人間っていうのは潜在的にねむちゃくちゃ可能性がある、うん、可能性主しない、自分の目を自分で探していく、うん、自分でね自分を決めたらあかん、うん、まだ隠れて人間の頭ってね 10% しか使わへん。
そうそうなんですよね、
あとの9割残ってんねん。
そうそうそう、
頭使えと
若いしね、
そう
若いんだからって感じ
で、ね、気力でね、クソと思って前進める、うん、どないなる
そうですね。では最後になりますが、今頑張る新入社員の皆さんに一言。
まあ諦めずにコツコツとマイペースで頑張ってください。
ありがとうございました。今週は塾長に新入社員についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、乃木坂46の人は夢を二度見る、お願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りなんですが、京都府のラジオネームクリオネさんからいただきました。ありがとうございます。塾長様、いつも楽しみに仕事をしながら聞いております。私も賃貸マンション暮らしですが、入居時には当たり前のように敷金・礼金を払いました。敷金は退去する際に必要だと考えますが、礼金っておかしな表現だなと思います。近頃は礼金なしというコマーシャルなんかもあり、ますます礼金という言葉が時代に合ってないような気がします。塾長はどう思われますか？なぜ礼金という言葉なのでしょうか？ぜひ教えてくださいということです。
まあ、最近はだんだんね、初期が簡単に入れるように最初のお金が少なくなってゼロのところもたくさんありますけどね、
はい、
もう礼金っていうのはね、うん、家主さんが、オーナーさんがですね、家主さんがあなた家建てられないでしょと、だから私が建てて 作っていただくんですよと、うん、家主に対して私の住処を作っていただいてありがとうという、うん、なるほど、これが利益になる、
はいはいはいはい、
あくまでも謙虚なお礼のお金なの。
なるほどね、じゃあ礼金というのはお礼ということですね。
そうそう、ありがとうという。
なるほど。
で、家建てるのやっぱりね、今最近やった人部屋1000万ぐらいかかるよ、う
ん、お手間をおかけしましたってことですよね。そうそう、じゃあ最近はそのオーナー様がそれはいりませんよって言ってくださってる方がいらっしゃるということですよね。
だからそれはもう苗を建てると、うん、もう苗を建てるから、うん、もうなしで行こうかと。
なるほど、まあ、その方が借り手たくさんつくかもしれないしっていうのもありますよね。
どっちにしろもうあんまり利益上げても余裕のあるところは、うん、税金払うだけのことやから、うん、そしたら入居される方が入りやすいようにしてあげようかというね思いです。
ということは礼金なしということはオーナー様のご好意ってことなんですね。
そうです。
なるほど、はい、分かりました。ではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、礼金は最近はなくなりました、まあ、しかし出そうと思う方は出していただいても結構です。
お礼、
矢野さん喜ばれます。
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報も盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
そして、6月からサマーチャポン宝くじ始まります。こちらはまた奥野さんがお知らせに来てくださいますので楽しみにしていてください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。